ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。録画配信の二次元コードが表示されています。藤田正雄議員、大見長岡駅のバリアフリー化事業の進捗状況と今後の市の対応を問う。旧三島幼稚園及び天狗の丘の活用方針について市の対応を問う。 JR 東海との協議は進んだのか。問い、乗降解除業務についての JR 東海の考え方に進展はあったのか。答え、 JR 東海とは6年度以降も継続して協議を続けていますが、乗降解除の考え方が一致しない状況が続いています。問い、乗降解除についての JR 東海からの回答期限はいつなのか。答え、 JR 東海からの回答期限は設けていません。新たな進展がない状況が続いています。問い、駅無人化に伴う安全円滑な駅利用に関するガイドラインの認識は。答え、鉄道事業者が無人化を検討する段階において、あらかじめ考慮すべき事項や参考例をまとめ、障害当事者などの安全性・利便性の確保のために実施することが望ましい事項について具体的な目安として作成されています。令和6年2月の大見長岡駅の無人化に際しては、ガイドラインの事例にもあるモニター付きインターホンがついた券売機やセキュリティカメラ、スピーカーなどを設置して対応されており、当然ガイドラインへの認識はあるものと理解しています。問い、ガイドラインの中で乗降解除は誰がすべきとされているか。答え、ガイドラインでは無人駅の機能向上に資する各種事例として、列車乗務員による乗降解除の事例が紹介されています。問い、大見長岡駅バリアフリー化についての市長の考えと決意を問う。答え、国のバリアフリー法では、鉄道事業者に対し移動の円滑化に必要な措置を講じるよう努めることが定められています。JR 東海にはこの責務を果たしていただけるよう、引き続き協議を続けていくとともに、市としてもバリアフリー化の実現に向けて様々な方法を研究していきます。写真が2枚掲載されています。1枚目、大見長岡駅のエレベーター設置イメージホーム側、2枚目、大見長岡駅のエレベーター設置イメージ通路側。以上です。旧三島幼稚園の利活用方針を問う。問い、旧三島幼稚園の施設活用方針について変更はないか。答え、旧三島幼稚園の跡地利活用については、幼稚園の在り方検討委員会の答申などに基づき進めています。ヒアリングによる民間事業者の意見などを踏まえ、可能な限り子育てに資する事業構築を目指しており、方針に変更はありません。問い、大規模修繕費用についての考え方は。答え、幼稚園施設を継続利用する前提で算定しています。施設の転用の際には、施設の用途に応じた工事などが必要となりますので、その費用が発生するものと考えています。問い、今回のヒアリングをしっかりと受け止めるべきと考えるが。 答え、提案いただいた内容は、今後の事業展開の整理や検討に生かしていきます。宮川靖議員、1年間の一般質問を振り返る。中高生や大人の学習スペースについて。1年間の一般質問を振り返る。問い、学校給食費の無償化について、国会で首相が国において進めると発言されたことへの見解は。答え、国からの支援は必要不可欠であるため、給食費の無償化については、今後の国の動向を注視しながら、適切な時期に判断したいと考えています。問い、長岡の昭和橋の工事を昨年の答弁通り、8月に無事に完成された。課題として考えられる点は、答え、今後は工事の工程管理を徹底し、施工期間の短縮を図るとともに、昭和橋の工事のような、特に制約のある工事においては、地元や関係機関との事前協議など、丁寧な対応に努めながら進めていきたいと思います。また、やむを得ず、施工期間の変更が伴う場合には、関係者に十分情報提供を行いながら、安全・安心な道路事業を進めます。8月に完成した昭和橋・長岡寺崎の写真が掲載されています。以上です。問い、高齢者支援として、医療・介護で県内一高齢者が住みよい町と言われるようにするためには、答え、医療関係では、本市のあるべき医療提供体制を掲げる地域医療構想の策定に着手するなどして、課題の解消に努めています。介護関係は、介護需要、地域共生社会の実現、介護予防、重度化防止の取り組みの充実に加え、認知症施策計画を含めた次期介護保険事業計画の策定・準備を進めています。今後も高齢者にとって住みよい町と感じていただけるよう、各種施策を推進します。問い、平和記念式典で双葉中学校生徒のスピーチに感銘を受けた。改めて平和教育の所見を伺う。答え、平和の子事業に参加した児童生徒の多くが平和の尊さについて実感を深めるとともに、自分たちが戦争を起こさせない主体者であるという考えを持つことができました。今後も本事業を遺族会などと連携して取り組んでいきたいと考えています。問い、市内周遊観光キャンペーンの取り組みでアピールされたい点は、答え、キャンペーン開始後、まだ1ヶ月半しか経過していませんが、すでにスタンプラリーの応募が50件を超え、東は東京から、西は鳥取からの来訪者があり、平均して1件の応募につき、約7スポットの来店があることから、市内を周遊した観光を楽しんでいただいていることを実感しています。市内周遊観光キャンペーンを紹介する、米原おもてなしパスポート2025の写真が掲載されています。以上です。中高生や大人の学習スペースについて、問い、市内図書館での学習はなぜ禁止か。答え、座席スペースは席数に限りがあり、本来の目的で使用されるお客様の座席数が不足する恐れがあるため、 図書館の本を用いずに自主学習されるお客様の利用についてはご遠慮いただいているところです。そのため同じ建物内の別のスペースを利用いただくよう案内しています。今中力松議員、伊吹在来そばを活用し、そばの町舞原の地域振興を目指す。国道365号沿いの小雪井戸に十分な水量はあるか、北陸新幹線舞原ルート市長の考えは、伊吹そば地域振興ビジョン問い、目標年度を8年度とし、元年度に策定されたビジョンの進捗状況を問う。答え、伊吹在来そばの作付け面積の目標値は60ヘクタールで、今年度の作付け見込みは 47.7 ヘクタールです。伊吹在来そばが食べられる店舗数は、現在市内4店舗、市外10店舗の計14店舗であり、元年度から市内1店舗の増加にとどまっています。伊吹在来そばの生産量不足が原因の一つと考えています。問い、遊休地となっている畑地を活用して生産量を増やしてはどうか。答え、耕作放棄地の解消とともにそばの生産量を増やすことにつながり、伊吹在来そばの消費拡大に対する効果が高いと考えます。市も地域の担い手や関係機関への情報提供などで協力します。問い、最終年度以降の市の取り組みを問う。答え、栽培面積拡大という現状の課題を踏まえ、伊吹在来そばの生産維持を図るため、新たな目標設定を行い、引き続き関係機関が連携し、伊吹在来そばの推進を図ります。問い、さらなるブランド価値の向上のため、地域団体商標の取得を目指し、設立された伊吹在来そば振興協同組合に対する支援を問う。答え、地域団体商標を取得されれば、国の地理的表示、通称 GI 保護制度と合わせて、伊吹在来そばがより強いブランド力を持つことになるので、市も伴走しながら情報発信に努めます。また、認定店制度については、先進事例を情報収集し、店舗数の増加と合わせて取り組みを検討します。伊吹在来そばの会ロゴマークのぼりの写真が掲載されています。以上です。水上区内消雪装置の機能不全への対応。問い、国道365号沿いの消雪井戸の修繕について問う。答え、井戸内洗浄、揚水管及び水中ポンプの交換を完了し、水上自治会役員の方の立ち会いのもと、散水試験を行い、十分な水量があることを確認しています。問い、水上地区北西部の消雪井戸の状況を問う。答え、5月末にカメラ調査を実施したところ、井戸の管の継ぎ手部分が破損しており、脱落を確認しましたが、当面は使用可能な状態と判断し、来期の消雪施設の状況を見て改めて対策を協議します。北陸新幹線舞原ルート。問い、今年6月に京都市会がオバマ京都ルート案に反対する決議案を賛成多数で可決。また、参院選京都選挙区で舞原ルート 再興を訴えた候補がトップ当選し、大阪府知事も米原ルートの検討を国に求めた。このように米原ルートが再浮上している中、市長の見解を問う。また県などと情報交換はされたのか。答え、財政負担や北陸線の経営分離が懸念され、現状では市民理解が得られないと考える一方、仮にこの課題が解決されるのであれば実現を期待するものです。私が市長就任以後、知事や地元経済界の方などと意見交換はしていません。国が検討し決定する事項であり、再検証を冷静に見守ります。山脇正隆議員。子ども・保護者・保育者が安心して活用できる保育制度の実現を問う。子ども誰でも通園制度にどう対応するか問う。安心できる保育制度問い。次のグラフから明らかなように、米原認定子ども園ではすべての時間帯で必要人数と実際の配置人数が一致している。この状況では、職員の急な体調不良や緊急事態が発生した際の対応は困難になる可能性があり、保育教諭が足りないと推測できるが、どう認識しているか。答え、米原認定こども園では、クラス担任を持たない代替保育教諭を20人配置し、職員の急な体調不良や緊急時に備えて代替やフォローを行っています。またクラス担任を持たない正規職員が状況に応じて幅広いサポートをしています。法令上の配置基準人員数を超えて状況に応じた柔軟な人員配置に努めていますが、フルタイムで勤務する保育教諭が慢性的に不足しています。そのため、保育周辺業務の外部委託や保育補助者の雇用を行い、業務負担の軽減に努めています。問い、チーム担任制の問題点として、現場の保育教諭からベテランの負担増大や指導役の偏りによる疲労増加などの声が上がっている。この制度は運用次第で逆効果となり、保育の質や教諭の定着に悪影響を及ぼす懸念がある。市はこれらの問題点をどう認識し、ベテランの負担軽減や公平な役割分担のための具体的な対策をどう進めているか。また現場の保育教諭や保護者の声を反映した改善計画はあるか。答え、チーム担任制の課題として、主担任や幼児担任などの役割が明確になりにくく、一部の職員に業務が集中する状況を現場のアンケートから把握しています。ベテラン保育教諭は後進の指導育成に関わり、質の高い保育の実践に取り組んでいます。来年度の人員配置に向け、保育の方向性を共有する考え方や役割の明確化、主担任や新規採用職員とペアとなる保育教諭のポジションを検討するなど、職員の負担軽減を図ります。問い、3月定例会の代表質問で、会計年度任用職員の特別休暇改善を求める質問をしたが、改善状況について伺う。答え、本市の会計年度任用職員の休暇制度は、国に準じ、この介護等休暇を小学校3年生まで拡大し、病気休暇を 10日の範囲内で有給としました。また不妊治療などの特別休暇の6ヶ月以上の任用要件を廃止しました。市独自の対応として生理休暇を無給から有給に変更し、職員が取得しやすくなるよう努めるなど、処遇の改善に取り組んでいます。10時間を超える利用、問い、子ども誰でも通園制度の本格実施に際し月10時間を超える利用を認めるべきだが、答え、生活リズムを整えることによる成長へのメリットを考えた上で10時間を超える利用を希望されることも想定し、国に対して10時間の上限を拡大するよう8年度の県要望を行っています。グラフの説明をします。本当に余裕時間帯があるの？2025年度現在、時間帯ごとの米原認定こども園職員数保育幼稚園課提供資料から作成されたグラフが表示されています。以上です。
矢野邦明議員、老人クラブ活動支援について、下水道事業の課題解消について。老人クラブ活動支援について、問い、7年度の老人クラブ数は？答え、別表の通り老人クラブ連合会が近江地域のみの1地域に、単位老人クラブも5年度から6年度にかけて60から56クラブに減りました。別表、米原市の老人クラブの情報。自治会数、5年度末単位老人クラブ数、6年度末単位老人クラブ数、6年度当初連合会加入クラブ数、7年度当初連合会加入クラブ数の順にお伝えします。伊吹地域、自治会数21、5年度末単位老人クラブ数12、6年度末単位老人クラブ数12、6年度当初連合会加入クラブ数6、7年度当初連合会加入クラブ数、6年度末連合会解散。三島地域、自治会数37、5年度末単位老人クラブ数18、6年度末単位老人クラブ数18、元年度末連合会解散。近江地域、自治会数25、5年度末単位老人クラブ数15、6年度末単位老人クラブ数13、6年度当初連合会加入クラブ数9、7年度当初連合会加入クラブ数8。米原地域、自治会数25、5年度末単位老人クラブ数15、6年度末単位老人クラブ数13、平成29年度末連合会解散。合計割合、自治会数108、5年度末単位老人クラブ数合計60クラブ、割合 56%、 6年度末単位老人クラブ数合計56クラブ、割合 52%、 6年度当初連合会加入クラブ数2地域15クラブ、7年度当初連合会加入クラブ数1地域8クラブ。以上です。問い、以前に答弁された老人クラブ連合会が存続危機にあり、活性化の方策や支援のあり方を検討していくに対する検討結果は？答え、8年度から老人クラブ連合会として組織を一本化するため、受け入れ体制づくりを近江老人クラブ連合会と協議中です。問い、近江老人クラブ連合会が活発に活躍されている様子は伊吹山テレビで拝見している。市として組織を一本化したい意向は理解するが、 他の地域から参加があるのか。答え、組織の一本化について市広報誌と伊吹山テレビで周知します。市内全域から老人クラブや個人会員を受け入れられる体制づくりを目指し、各老人クラブへアンケートなどを実施し、連合会の規則改正など事務手続きのサポートを行うなど準備しています。問い、以前の連合会未加入の単位老人クラブ活動にも補助金制度を新設すべきではないかとの質問に対して、地域づくりの大切な担い手に対して補助金制度の見直しなど検討していくと答弁されたが、その検討結果は。答え、連合会未加入の単位老人クラブの活動に対しても組織の活性化を目的に支援ができないか議論を深めます。朝日長寿会サンタ作り研修会の写真が掲載されています。以上です。下水道事業の課題解消について。問い、下水道事業経営戦略で人口減少に伴う下水量の減少が財源不足の一因となっているが、現在の公共下水道共用開始区域の中で未接続の合併浄化槽の設置状況はどうか。答え、当該区域内で未接続の合併浄化槽の設置基数は296基です。内訳は、個人住宅や共同住宅などが250基、その他事業所などが46基です。問い、296基は多いと考えているのか。公共下水道の供用が開始されれば、条例で地帯なく接続する義務が発生するが、公共用水域の汚染防止のため早期接続させる十分な指導をしているのか。答え、未接続数296基は決して少なくない数です。現在浄化槽の未接続基数の特に多い地域で啓発に取り組んでいます。今後一般家庭だけでなく事業所についても早期接続に取り組んでいきます。問い、令和3年4月策定の下水道事業経営戦略で現在検討されている見直し内容は。答え、経営戦略では使用量改定率計 10% を4年度に 5% の改定を行い、9年度に残り 5% を改定する計画としていました。しかし前回の経営戦略策定から今日までの間に物価高騰や資本費平準化債の制度拡充など経営環境が変わってきましたので、資本費平準化債の制度拡充を活用し施設更新に向けて検討していきます。